こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週はソロで、もう出ているように秋香織すまき監督作枯葉なんですけれども、実は先週の金曜日に大阪くんと二人で秋香織すまき監督の過去作について喋る回を配信しています。すいません、この番組レギュラー以外でも突発的にポイポイ出したりしているもので分かりにくくて申し訳ないんですけれども、まあ興味ある方は、よければそちらと合わせて聞いていただきたいかなと思いますね。そちらではその枯葉の前にどういった作品を振り返ればいいかなどなどを話したりしております。で、そこでは枯葉の話はしなかったので、今回は大阪くんはまだ聞きたくないというのもありまして、秋香織すまき監督新作枯葉を、一人で話そうかなと思っています。これは12月15日から全国順次公開の作品です。で、過去作に関してはユーロスペースでは、愛すべき秋香織すまきという特殊上映をやってますね。来年の年明けぐらいまでですかね。それとまあ配信でも見られるので、東京近辺じゃないという方も過去作見てからこの枯葉、見るのもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、新作の枯葉でございます。僕は本当にうかつで、去年の時点で香織すまきが新作撮ってるぞっていうニュースが出ていたらしいんですけれども、それを見落としておりまして、今年のカンヌ映画祭でですね、香織すまきの新作がコンペに入ったぞというのを聞いた時に、まあ度肝を抜かれたんですよ。というのは、その先週の配信したところでも話しましたけれども、前作希望の彼方という2017年の作品ですね。それのプロモーションの時にもう自分は監督を引退するっていう風に言っていて、まあこの人ちょっと香織すまき監督って会見も割とまあふざけた発言というか、本気なのか冗談なのかよくわからないことを言う人なので、まあそれもちょっとよくわからないところであるんですけど、僕は結構真に受けて、でショックを受け、そしてまあ自分なりに、受け入れてたんですね。っていうのはまあなんか、まあ僕はちょっとセンチメンタルな人間なので、一人のファンとして、まああまりにも今の世界情勢というかね、まあ格差にしても、移民問題にしても、香織すまきがずっと描き続けてきたことっていうのの状況があまりにもひどいので、もうなんか映画が撮れなくなってしまったのかなっていうふうにちょっと思ったんですね。なんですけれども、まあ6年経ってしれっと帰ってきたっていうのが、まあこの枯葉で、まあとりあえずは良かったなとすごく思ったんですよ。ただやっぱりその後にこれが、労働者3部作の4作目に当たるというふうに、まあ監督自身が言っているというか、まあ、そういうふうな、発表があって、それでまあちょっとそんな軽い気持ちで戻ってきたものではないだろうというような気持ちに僕もなりまして、これはしっかり受け止めないといけない作品だなと、新作だなとすごく思いましたね。っていうのは、まあ、労働者3部作っていうのは香織すまきのキャリアの初期の代表作群であり、まあ彼の、スタイルを決定づけた、ものなんですね。で、まあ本人的にも多分すごく大切にしていて、で、今自分が撮る新作もその続きなんだっていうことを言っていて、まあ原点に回帰するっていう意味合いが、まあ非常に強いのかなというふうに、思っていました。で、枯葉、僕も試写で実際に見たんですけれども、まさにそうですね、労働者3部作に回帰するような物語にはなっています。上映時間も81分、90分ないんですよね。そこら辺もやっぱその初期の作品とか、まあ香織すまきの映画ってどれも短いんですけども、その中でも特に短い部類ですかね、81分、しかなくて、そしてまあ主人公のまさに労働者たちですよね、プロリタリアアートさん、トリロジーっていう風にも言われたりするんですけども、それと同じように、労働者名もなき、庶民が、出会って恋をするという作品で、これ一番近いのはその労働者3部作の1作目パラダイスの夕暮れですね。労働者3部作をちょっと振り返っておくと、パラダイスの夕暮れ1986年 真夜中の虹1988年、町工場の少女1990年という感じなんですけれども、それの一作目、パラダイスの夕暮れと物語自体は非常に似ています。主人公は女性ですね、アンサという女性で、これは東米に出ていたアルマ・ポスティという俳優が、演じてます。で、彼女が、あるスーパーのようなところで働いてるんですけども、とある、ことがきっかけで失業してしまって、で一方で、ホラッパという男性は工事現場で働いているんですけども、アル中であるという、まあ、その2人が主役なんですけれども、その2人がある時、まあ、カラオケバーで、何も言わずに惹かれ合うっていうところから、まあ、恋が始まっていくというもので、まあ、すごくパラダイスの夕暮れに近い、物語にはなってるんですよ。で、もちろん演出、画面作り、あと編集のテンポ感なんかも、もう隅から隅までカウリスマキ映画でしてね、もう本当にあのカウリスマキが帰ってきたっていう、まあ、ファンならみんなそうなるとは思うんですよ。本当に、まあ、カウリスマキの、無二のスタイルとしての、新作、これまあ新作なのかっていうぐらい、まあいつものカウリスマキっていうのが、まあまずは現れるんですね。まあそれだけでファンは、まあ嬉しくなってしまう部分はあるとは思います。実際僕もカウリスマキ映画を見ているなというふうに思いました。で、まあそのカラオケバーで出会うっていうところも、まあこれ主役がもう別に若くもない二人なんですけれども、非常にシンプルなボーイミーツガールの物語であり、そして、まあ、二人が、最初にデートするときに映画を見に行くっていうのを、まあ、定番なんですよね、カウリスマキの映画では。で、まあ、映画を見に行くんですけど、まあ、その映画が何であるかっていうのは、まあ、ちょっとこれ、映画を見るまで楽しみにしておいてほしいですね。まあ、ちょっとだけ、バラすとですね、わかる人にはピンとくるとは思うんですけど、カウリスマキの友達の映画ですので、まあ、そんなところもちょっとファンはにやりとさせられますし、まあ、その2人が映画館を出た時に、まあ、映画のポスターがいろいろ貼ってあるんですけども、それがどういう映画のラインナップかっていうのは、まあ、映画好きにはすごく楽しいものになってますね。で、まあ、ここまで言うとね、やっぱまあそのカウリスマキファンに向けた、まあ、非常にそのファンサービス的な映画なんじゃないかっていう風に思われるかもしれないんですけれども、僕はまあそういう変わらぬカウリスマキっていうのは非常に一方で感じるんですけれども、やっぱり今なぜカウリスマキが映画の世界に戻ってきたかっていうことを非常に考えさせる作品だなという風にも思ったんですね。で、まず一つ分かりやすいのは、これ画面というか、まあ、映画自体は非常にノスタルジックで、これいつの時代かはっきりとは分からない感じなんですよ。というかインターネットがほとんど出てこなくて、で、なんか主人公たちもなんか音楽ラジオで聞いたりしてるんですよね。なんですけれども、そのラジオから、ロシアのウクライナ侵攻のニュースが流れてくるんですよ。なので、これはもうはっきりと2020年以降の出来事だっていうことをカウリスマキはここで言っているんですね。で、カウリスマキの初期の代表作で、町工場の少女っていう、まあ、カウリスマキの映画の中でも最もまあ悲劇的な、暗い映画があるんですけれども、その映画の中で、まあ、天安門事件のニュースが流れたりするんですけれども、それと近くて、やっぱりそのこれは非常にその社会の片隅で生きている労働者たちの物語だけれども、でも今ここにある現実なんだっていうことを確実に入れていくわけです。で、そして、まあ僕はこれはやっぱりちょっと驚いたんですけど、それに対して主人公のアンサがひどい戦争っていうんですよ。もうね、そのシンプルさですよね。その今起こっている戦争、まあおそらくこの映画を撮っている後に今のパレスチナのこととかも起こっていると思うんですけれども、その戦争が起こっていることに対してひどい戦争っていう庶民がいるっていうこと、を信じている感じがあるんですよね。その世界で起こっていることを関係ないっていうことじゃなくて、本当にただその辺で生きている庶民、労働者が、まあ、戦争、世界に心を痛めているっていう話なんですよね。で、まあ、人間性みたいなものが本当に貶められているっていうことに、この映画はすごく抵抗してるんですよ。 まあ、そこは本当にカール・スマキらしさであるし、そして今起こっていることに自分が映画で何ができるのかっていうのをすごく考えた跡が残っているなと思いましたね。そこに僕はまずすごく心を打たれたんですよ。やっぱりまあ、今の世界情勢のこととか考えた時に、やっぱりすごくまあ政治のこととかをね、まあ、入り組んだこととかを入れていく映画ってすごくあるし、今多いし、まあ、トピカルな作品とかも非常に多いですし、でそれ自体は僕はやっぱり映画のできる一つのことだと思うし、僕もそれ自体は楽しんでいるというか、その自体はすごく、良きものとして、受け止めてるんですけども、一方でやっぱひどい戦争に対して、ひどい戦争っていうその何か強靭さっていうのがやっぱカール・スマキの映画にはあるなっていうのを、まあ、すごく感じたわけですよ。でしかも、まあ、インターネットとか写真とかじゃなくて、まあ、ラジオから流れるっていうちょっとレトロな風合いを残しつつ今の映画であるっていう、それ自体がカール・スマッキーの映画に対して自己言及になっているというか、非常に見かけは古い、だけれども今の話である、そして今の話を描くんだけれども、非常に古めかしい理想主義であるとか庶民に対する眼差しを持ち込んでいるという、まあ、すごくまあ彼らしい、やり方で現代を描いている、20世紀の理想主義をどういうふうに持ち込めるかっていうことを、まあ、やっているなというふうにまずそこで思いましたね。そしてもう一つは、ホラッパがアルコール中毒であるっていう設定ですね。これカウルス巻きで酒っていうものがここまで悪く描かれたことがあっただろうかっていうことを枯葉を見ながら僕は結構思っていたんですけれども、これを見た後に、まあそのカール・スマキの過去の作品をいろいろ見ていたら、やっぱ酒の害悪というか酒の負の側面っていうのは結構しばしば出てきていますね。例えば浮雲でアル中のシェフが出てきたりとか、あるいはまあ失業した人たちが先に溺れていてしまったりとか、これフィンランドだけじゃなくて北欧でお酒って結構な社会問題になっていて、そこのが反映されているとは思うんですけれども、その中でもやっぱり労働者の人たちがまあ苦境にいる中、まあ日々のささやかな楽しみが酒ぐらいしかあんまりないんだけれども、だからこそ酒に溺れる人がたくさん現れてしまうっていう、まあ、状況が一つあって、まあ、それをはっきりと描いてますね。そしてもう一つは、やっぱりその男性性に対する批評性。なんかカール・スマキって、そのダンディーな、ちょっと男性的な古めかしいダンディズムを描いている監督と思われがちだし、そういう側面はもちろんあるんだけれども、やっぱりちょっとそういった男性性に対する批評性もすごくあるなと、この作品、そして過去作を見ていてすごく思いましたね。で、それがやっぱりアルコールっていうところにも現れていて、まあ男が黙って酒を飲んでいるっていうダンディズムがある一方で、そこで酒に溺れていく男たちもいるっていうことを同時に描いているのは、これは、自分の作品に対しても非常に自己言及的に批評的なアプローチになっていると思いました。で、それに対してアンサは、ホラッパに、自分はその先に溺れる男とは付き合えないっていう場面が、まあ、あるんですけども、そこでやっぱりその、まあ、酒に溺れる男の弱さに女性がどういうふうに対峙するかっていうところで、これは、カール・スマキの映画にこれまで、あまりここまでは出てこなかったものだなと思ったので、やっぱりその、変わらぬようでいて、彼自身も、まあ、新しくなっているというか、何かしらのその男性性の批評性、男性性に対する批評性みたいなものは以前より出ているなというふうに感じもしましたね。そしてもう一つ音楽なんですけれども、まあもちろんカール・スマキらしい古い歌謡曲がたくさん流れるんですけれども、一方で劇中でバンドがよく出てくるじゃないですか、カール・スマキの映画。それが今回出てくるのは、マウステテュトットですね。のヘルシンキの姉妹ポップデュオが出てくるんですよ。僕、彼女たちは知らなかったんですけれども、聞いてみると、まあなんか今っぽいインディーポップもありながら、ちょっとレトロなニューウェーブ感もあるっていうもので、 これもカウルス・マキの映画で今まであんまりなかったものですよね。だからそういう感じもちょっと、うん、新しくなっていて、何かちょっとテイストとして、まあその女性の表現っていうのが入っていて、そして以前にも増して明確に、意志の強いヒロインが出ている。まあもちろんね、これまでカティ・オーティネンが演じてきた女性とかも、まあ非常に自立して女性だったり、意志が強い女性っていうのが出てくるんですけれども、まあさらにそれの現代的な形でアンサーというキャラクターが出ているなと思いましたね。うん。で、まあこの二人、アルマ・ポスティとユッシー、バターネンか。は、カウリス・マキの、初出演の2人で、なんかそういうところも、まあ、カウリス・マキが引退宣言撤回して新しい風を持ち込んでいるなというふうに感じて、そこに、まあ、ジーンときましたね。なので、まあ、本当に、変わらぬ頑固なカウリス・マキの変わらぬ頑固な人間愛が見られる作品なんですけれども、ところどころにちょっとした新しさもあって、なんかそれに新鮮味も感じられるという、うん、すごくファンにとっては嬉しい一作でしたね。で、まあこれね、やっぱその戦争に対してどういうふうに、アプローチするかっていうこともそうですし、本当に社会の片隅で生きている労働者が恋をする、その一瞬の魔法みたいなものを小さな映画として作るっていう、その堅くなさっていうところで、本当にまあ古き良き人間愛を今もどこかで信じてるっていう映画なんですよね。で、まあ今回はチャップリンが色が強くて、まあチャップリンの街の日をやっぱりなんかちょっと想起させるところがすごくありますね。あの街の明かりっていう映画がありますけれども、今回は街の明かり以上に街の日だなと僕は思ったんですけれども、まあそういったところも含めて、なんか古い映画を愛しながら、今のこの、まあ人間の尊厳、貧しいものの人間の尊厳がズタズタになっている今この世界で、それでも映画の中だけにはその尊厳があるんだという映画を撮り続けているというか、撮るために帰ってきたという作品がもうこの枯葉ですね。はい、ということで、まあ僕はそれにしんみりすると同時に、すごくやっぱり勇気づけられる作品でしたね。あの、まあ今カウリス・マキが、どれほど人気があるのか、あるいは若い世代に発見されているのかっていうのは、ちょっと僕は、分かりかねる部分もあるんだけれども、今回も多くの人に見られてほしい作品だなと思いましたね。あと、まああのカウリス・マキのユーモアが好きな人は笑うポイントも多々ありますので、もうね、あの今回そのカウリス・マキの映画って、主人公の友達のなんか仕事仲間とかでなんか変な人多いじゃないですか、可愛いおっちゃんみたいなのが多いんですけど、今回はその主人公というかホラッパの仕事仲間のフータリを演じるヤンネ・フーティアイネン、彼は街の明かりの主人公やってたおっちゃんですね、まあ、彼が非常にいい味を出していて、カラオケでローローと歌うみたいなね、最高の、存在感を見せてくれますので、彼の、醸す笑いなんかにも注目していただければなというふうに思いますね。で、まあ僕はなんかこの枯葉っていう作品が初めてのカウリス・マキ映画でも全然いいなっていうふうには思ったので、今もうそれこそ配信でも見れますので、なんか過去のカウリス・マキの入り口になり、そしてさらにそこから古典映画の入り口になってもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、そんなところでしょうか。まあ本当に、まあ、カウリス・マキが帰ってきてくれて嬉しいっていうのが一番なんですけども、それがただのノスタルジーじゃなくて、ちゃんと今の映画、になっているというか、今の世界に対して自分のその古き良きヒューマニズムをどういうふうに、今立ち上げるかっていうことを取り組んでる作品なので、まあ、そこは、見てほしいなというふうに感じましたね。で、まあ僕が今ペラペラ喋ったんですけれども、まあ、カウリス・マキがこの映画に対してコメントを出していて、もうそれがね、もう過不足なく完璧なメッセージなんですよ。なので、ちょっとそのメッセージで今回は締めようかなと思ってます。はい、以下です。撮るに足らないバイオレンス映画を作っては、自分の評価を怪しくしてきた私ですが、無意味で馬鹿げた犯罪である戦争の全てに嫌気がさして、ついに人間に未来をもたらすかもしれないテーマ、すなわち愛を求める心、連帯、希望、そして 他人や自然といったすべての生きるものと死んだものへの敬意、そんなことを物語として描くことにしました。それこそが語るに足るものだという前提で、この映画では我が家の神様、ブレッソン、オズ、チャップリンへ私のいささか小さな帽子を脱いでささやかな敬意を捧げてみました。しかしそれが無残にも失敗したのは全てが私の責任です。秋香りすまきというメッセージでした。はい、ということで今週は秋香りすまき監督作の枯葉でございました。はい、まあまた大阪くんが見たタイミングなんかでまた彼が喋りたければまた喋ったりするかもしれませんが、まあ僕はすごく幸せな気持ちになった一本でしたね。はい、で最近のちょっと仕事を紹介させていただきたいんですけれども、まさにその秋香りすまきの過去作について振り返ったものを、NEW というサイト NIEW、うん、ですね、の NEW というサイトに書いていて、まあ、僕はちょっと時間をかけてしまってちょっと編集者さんに迷惑をかけてしまったんですけども、もう間もなく出るかと思いますので、どうぞそちらも合わせてよろしくお願いいたします。うん、で枯葉のレビューも、できれば書きたいと思ってますので、それも出たらまたお知らせいたしますという感じでしょうか。うん、なんか東京が12月15日からで、例えば大阪とかは12月29日からでちょっと遅れるんですけど、なんか年末っぽい映画でもあったりするなと僕は勝手に思っているので、カールスマキの新作枯葉、ぜひ多くの方にご覧いただきたいものでした。という感じで、残りも今年わずかですけれども、皆さんどうぞ、体調にお気をつけてお過ごしください。ではお送りしたのは木津剛でした。